声を考えると私たちの心に何か教えられるものがないでしょうか。私たちが愛してその愛に応えてくれる人のために奉仕することとは簡単です。モーセとパウロの場合は違いました。モーセとパウロの愛に全然応えてくれない民を愛して愛して愛し抜いた二人でした。私たちも主のもとから離れていってしまった兄弟姉妹に対して同じ心の態度を持ちたいものです。モーセとパウロには、その他にも共通している点があります。それはモーセもパウロも心からその人たちを愛して全てを捧げたために誤解されいじめられたという点です。彼らは感謝の気持ちを全然持っていなかったのです。モーセはイスラエルの民をエジプトから解放しようと思い立った時民に誤解され、自分の身に危険を覚えて逃げなければなりませんでした。また民を導いてアラノの上をさまよった40年の間、モーセはどれほど民に誤解され、民から苦しみを受け、民のために悩んだか分かりません。パウロの場合もモーセと同じでした。信仰を同じくするイスラエルの民によっていじめられ、迫害され、誤解され、悪者のように取り扱われました。けどもこの二人の主のしもべは自分の理解してくれない人々のために自らの生涯を与え尽くし捧げ尽くしました。モーセは自分の一目抜いた民であることをよく知りながら今主の前に静まって祈っています。今もし彼らの罪をお許しくださるものなら、しかしもしも叶えませんならどうかあなたがおできになったあなたの書物か私の名を消し去ってくださいと、彼らの罪を許してやってくださいと祈るモーセの心の内には民に対する苦々しい思いは一つもなかったのです。パウロも主の前にひれ伏し、もしできることなら私の同胞肉の世と心地のためにこの私がキリストから引き離されて呪われたものとなることさえ願いたいのです。これこそ本当の主の与えたいと望んでいる奉仕の精神であります。イエス様のことについて考えてももちろん同じこと言えるなのではないでしょうか。イエス様は呪いとなってくださいました。これは何という奉仕でしょう。私たちの罪のために父なる神は御子を捨て御顔を背けられません、背けられました。イエス様は一番つらいそのことにも耐えてくださったのです。またイエス様はご奉仕の間多くの人々にいじめられ責められ誤解され通したのです。ご自分の誤解し続けた兄弟たちのために十字架上の妻の苦しみの中で祈ったのです。我が神我が神どうして私をお見捨てになったのですかと。けどもイエス様は自分の見捨て自分の否んだ人々に対して兄弟と呼びかけるのを恥とされなかったのです。これが主イエス様の精神だったのです。イエス様は愛され価値のない我々のために呪いとなってくださったのです。この主の霊はパウロのうちにも生きていました。パウロはやはり民のためならこの身は呪われても構わないと祈ったのです。私たちはこの主の標準からなんと遠く離れていることでしょう。 モーセとパウロのうちに雇った霊とはもちろん主の霊でした。二人ともについてまた考えると言えることとは、二人ともは、まあ、とんでもない戦いの中に投げ込まれたのです。まあ、今出エジプト記の32章とロマ書9章からちょっとだけモーセとパウロの祈りについて考えたんですけども、ここで、まあ、出エジプト記の32章とロマ書9章の前にどのようなことが起こっていたのかちょっと見てみましょうか。まず出エジプト記の31章は、まあ、素晴らしい章です。モーセはシナイ山に入り、そこで主なる神と今まで経験しなかった親しい交わりを持ち、主から幕屋の雛形を見せられました。まあ、シナイ山は啓示の山です。啓示された幕屋は結局イエス様を象徴するものです。主はご自分の住もうと探る幕屋の模範をモーセに示されました。主はモーセに示された幕屋に住み、ご自分の栄光を表したかったんです。まあ、モーセにとって幕屋が上から示されたということは素晴らしい体験でした。けども示された幕屋の建設はすぐにはできなかったのです。32章を見ると民が罪を犯して堕落したことが書かれているからです。モーセにとってこれは非常な悩みであり、苦しみであり、また想像できない戦いでした。主の目的を実現するためにはいつも戦いが伴います。同じくロマ書8章を見ると、これまた出エジプト記32章に劣らず素晴らしい書です、ね、ロマ書8章1節2節、こういうわけで今はキリストイエスにある者が罪に定められることは決してありません。なぜならキリストイエスにある命の御霊がの御霊の原理が罪と死の原理からあなたを解放したからです。17節、もし子供であるなら相続人でもあります。私たちがキリストと栄光を共に送るために苦難を共にしているなら、私たちは神の相続人であり、キリストとの共同相続人であります。まあ、今の時のいろいろな苦しみは将来私たちに啓示されようとしている栄光に比べれば取るに足りないものと私たちは考えます、うんぬんがあります。また8章の28節ですか、神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。なぜなら神はあらかじめしておられる人々を御子の姿に似たものにあらかじめ定められたからです。それは御子が多くの兄弟たちの中で長子となられるためです。まあ、主はあらかじめ定められた人々をさらに召し、召した人々をさらに義と認め、義と認めた人々にはさらに栄光をお与えになるとあります。また31節から読んでもわかります、すごい箇所であります。ではこれらのことからどう言えるでしょう。主が私たちの味方であるなら誰が私たちに敵対できるでしょう。私たちすべてのためにご自分の御子をさえ惜しまずに死に渡された方がどうして御子と一緒にすべてのものを私たちに恵んでくださらないことがありましょう。神に選ばれた人々を訴えるのは誰ですか。神がきっと認めてくださるのです。罪に定めようとするのは誰ですか。死んでくださった方や蘇られた方であるキリストイエスが神の右の座につき、私たちのために取りなしてくださるのです。私たちがキリストの愛から引き離すのは誰ですか。患難ですか、苦しみですか、迫害ですか、飢えですか、裸ですか、危険ですか、剣ですか。 あなたのために私たちは一日中死に定められている。私たちは祝福られる羊とみなされたと書いてある通りです。しかし私たちは私たちを愛してくださった方によって心は全てのこととなくにあっても圧倒的な勝利者となるのです。私はこう確信しています。死も命も見つかいも権威あるものも今あるものも後に来るものも力あるもの高さも深さもその他のどんな被造物も私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできません。すごい書です。考えられない、まあ、主を褒めたたえるものなのではないでしょうか。結局このロマ書8章を読んでいきますと、私たちは高いところへ思わず知らず引き上げられていくような気がします。まあ、この書を読んでいきますと、主の永遠からのご計画が明らかになります。ね、その29節、神はあらかじめしておられる人々を御子の姿に似たものにあらかじめ定められたからです。それは御子が多くの兄弟たちの中で長子となられるためです。これこそが主のご目的です。さらに続いて中二章、ロマ書の中二章の4節5節には、まあ主のご目的のしつけについて次のように書かれています。一つの体には多くの器官があって、すべての器官が同じ働きはしないのと同じように、大勢いる私たちもキリストにあって一つの体であり、一人一人互いに器官なのです。けどこのロマ書8章と中二章の間には非常に暗いことが書かれています。イスラエルのためが主を離れ、油注がれた神の御子である主イエス様を十字架につけて殺してしまった悲しむべき因果の出来事が書かれています。モーセとパウロは二人とも素晴らしい主の奥義を上から示されています。すなわちモーセは主の家幕屋を教えられ、パウロは神の宮まことの体なる教会を教えられていますけど、二人ともこの主のご目的を示されて、それを実現するまでの間には非常な戦いがありました。それは主のご目的が達成されるための激しい戦いでした。出エジプト記32章を見ると、悪魔はあれにあれて主のご目的をダメにしてしまおうとしていることがよくわかります。偶像礼拝の霊が民の中に入ってきました。民は木の牛に礼拝を捧げました。まことの神から離れてしまったのです。悪魔は今私たちの生まれながらの性質を用いて主のご目的を実現させないように働きかけています。もし私たちが弱い手にお気づきなら、そのまま主に全てを委ねましょう。自分の尊び、ありのままの姿で